照明マンで中田っていうのがいましてね、まあ彼はあのプロダクションに所属していて、まあそんなにお金に困っているっていう人ではないんですけども、ただ中田さんっていうのはね、こうちょっと面白いところがありましてね、それで僕は階段をねこういう形で、しているというのを聞いたらですね、近づいてきまして、大木さん階段買ってくれません？って言うんですよ。で、いやいやいや、どんな話よって言ったら、いや、それがね、昔々の話なんですけども、おとぎ話？そんなダメだよ。そんな買わない。って言うと、いや、そうなんだ。いや、実は僕、岐阜の村で生まれてまして、そこでこう、語り継がれてる話で面白いんで、まあ、じゃあお金いらないですから聞いてくださいよ。ってこういうわけですよ。じゃあ分かったよ。じゃあ聞いて面白かったら、その昔話でも少しぐらいお金払うから。って言ったら中田くんが喜びましてね。それで聞いた話なんですよ。まあ、最初は昔々で始めた方がいいでしょうね。昔々。岐阜のある村のお話です。山の中にね、こう、崖が伸びていて、ちょうどその崖の上のところあたりにこう山が立ってるように見えるんですけども、実際には、山の西側だけがこう、崖でこう落ちているっていう村があるんですね。うん。今はね、まあもうちょっとこう、なんですかね、ちゃんと舗装されてて、まあ、岐阜の方では有名な村で、今はもう名前も変わってしまって町になってしまったんですよね、合併があって。そういう村がありましてですね。で、主に、昔の人ですから、全部農家の方ですね。ええ。反対では農家しかないんでね。ただ、そういう村だったので、決して裕福とは言えなかったそうです。ええ。それで、夜中になるとね、その村の周辺で、どうも、人が消えると。しかも、夫婦が消えることが多いと。いわゆるアベックで消えることが多いというような話だったらしいです。それで、ヨシとヘイベイっていう、その、農民がいまして、二人が話し出しまして、ヨシがまずこう言います。また消えた。今夜はゴロさんの家だね。とヘイベイが。こりゃ大事だ。もう、1,2,3,4件目だよ。この間の地震があってからずっとだな。どうだ。ヨト様に相談すんべか。って言うんですね。つまり、このヨト様っていうのは、まあ、村で言うところの、いわゆる長者ってやつです。一番長く生きて、しかもお金も、それなりに持っていて。それから、まあ、このヨタさんっていうのはですね、どちらかといえばですね、知恵者として、村人には尊敬されてはそうです。今となってはこう、正直な話、正確な名前をね、中田くんが聞くのを忘れたんですけども、ちゃんと名字もあったというふうに聞いてますので、それなりの方やったと思います。農民でこう、名字があるというのはですね、殿様とか、そういう方にちゃんとこう認められたということですからね。うん。それで、そのヨタ様に、言いに行くんですけども、このヨタ様っていうのがですね、息子に全部、こう、家を渡しまして、自分は村外れの小さな小屋に住み着いて、まるでこう、千人のように暮らしてたそうです。それから、暮らしぶりも質素で、どちらかといえば、魚とかそういうのを食わずにですね、野菜とかそういうのを中心に、本当に、自分で取れるようなものを自給自足していたというぐらい、ヨタっていう方は非常に優れた方だったんですね。で、一応、ご老人なので、一人で暮らすのは危険だということで、孫のホータっていう男の子をですね、一緒に暮らさせまして、彼が一応、面倒は見るようにしていたそうです。ただ、何かってとね、普通面倒を見るっていうと寝たきりの人が多いんですけども、ヨタさん自体が 自由が利くので、まあ面倒っていうほど面倒はなかった。つまり二人で暮らしてたっていうだけになります。ホータの方はですね、一応、ヨタの兄弟がいて、そこの息子で、その両親の方は早くに亡くなりまして、病気で。それで、ホータ自体もですね、ヨタ以外に耐える者がいなかったと言われています。非常に賢い子で、足も速く、力も強く、勇敢な男だったという話です。